さあ FM 岩手大きの皆さんこんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブロバンパーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はいどうもこんばんは。
こんばんは。
はあぜーぜーみたいなね。
なんでもう疲れてるんだ。
なんででしょう
かね。始まったばっかりなのに。
6月16日です。
はい。
ね。なんかついさっきは6月9日ですなんて言ってるような気もします
けど。しかも今日6月1日です。
なんて話もしましたな。つい30分ぐらい前ですか。
そうそう。うんね、急いでる。何かを急いでるよ。
何かに追われるように
ね、追われてる。
いやいやいや、6月16日なんですよ。
そうですよ。
今週はね。うん、何ですか。
もう早くもカラーポンみたいな。
そうね、さすがの私もね、うん、オープニングトークをね2週分用意するっていうことはなかなかできないのでありましてね、うん、さっき喋ったもんみたいなね。
そうですよね、う
ん、あ、一つね、あります。まあこれでもまた後々に撮っておきたい気もするけども、私今度ついにね、うん、一人でプロ野球見に行こうと思います。
お
お、うん、
仙台まで。野球好きですね。
好きなのよ、
うんうん、
好きなんだけど周りにいないのよ、
野球好きな人が。
そうなの。
いそうなもんですけどね。
なかなかね、うん、だからもう一人でねチケット取っちゃった。
あら、
頑張れ楽天、頑張れみょんちゃん。
自分で
自分をーって風船飛ばしてね、
うんうん、
みょんって書いた風船飛ばしてきますから。
わ
ー、さあということでね、ゲスト紹介してもらえないよ。
はい、今週もトランペット奏者の佐々木俊さんとお父様の佐々木和則さんにお越しいただきました。こんばんは。
ブラバー。
もう終わろうとしてる。全員疲れてるよ。
大丈夫大丈夫。
2週にわたって来ていただいて本当ありがとうございます。
お越しいただきましたもん、何もずっといるっていうね。
せっかくね、白々しいなんかね、ご足労ありがとう感を出しつつ、今週もこのようなメンバーでお送りしたいと思います。
はい。
ブラバー。
佐々木俊さんが欧州を征服してきたよという話を先週からね。
もっと平和的な感じだったと思うんですけど。
先週どこまで行きましたっけ。
そうですね、まあ、上海、ミュンヘン、リード、リンツ、ザルツブルクと行きまして、
行きまして、
インスブルク忘れてましたね、忘れてましたね、
はい、
インスブルクと行きまして、今回はそろそろイタリアに行こうかなと思います
。おお、
そろそろイタリアに行こうかなって
言ってみたい。でもイタリアいいですね。
そうですね、は
い、
イタリアのブレシアという町にですね、
はい、
皆さんでバス移動をするっていう。
はあ、
どれぐらいかかるんですか。
6時間半ぐらいかな。
うわ、
700キロ。
バス移動がねちょっときつかったですよね。
先週あったあの飛行機の中みたいに広いわけじゃないんですよ ね、
そうなんですよね。
広い席があるわけじゃないから、
ま、そうなんですよね、
前に座ったからなんだっちゅう話ですから ね、 ねバスは、うん、
まあ、一応あのお手洗い付きのバスだったんですけど、鍵が閉まってるんで使えないですよね。
意味ないですね、うん、
誰かずっと入ってるんですか。
ちょっとホラー的なね。
6時間
出発前から入ってます
みたいな。相当お腹痛かったでしょうね。そ
ね、うん、でもね、あ、そう、使えない、
いいバスなんですよ。
あ、そうなんですか。トイレは開かないけど、
ね、MB、
MB?
な、なんですか、みょんちゃんバス、
ね、なんですぐさそうやって
メルセデス、
メルセデス
という
ベンツの、
そうです、
B、
そうなんですよ、
ノーバスな
んです、ノーバス、
はい、大変失礼しました、みょんちゃんバスなん
です。すごい開きが出ましたね。
そうですね、
うん、
でもドライバーさんに注意を受けたんですね。中でせんべいを食べるなと、こぼすなと、
おいおいジャパニーズと、
すぐせんべい食うだろうと、
新しいから綺麗に使えって言われました、ね、
そう
だからトイレも鍵かかってんじゃないですか。
そうか、
ありえる、
おいおい、
緊張する、
これはそうですか、
くつろげないよそんなの。
そう、ね、
なので腰痛くならない、
あ、
長時間乗っても、はい、
へ、
疲れるのは同じですよ、でも腰痛くならない分負担が減るから、う
ん、シートがいいんですか。
硬い、
あ、
ベンチシートってよく言うんですけど、
うんうんうん、
結構固めな、
いい意味で硬いってこと
ですね。そう、
でまあ、時間的にね6時間ぐらい、6時間半ぐらい座ってるんで、まあ、体力的疲れはあるんですけど、
うんうん、
まあ、街に着くとやっぱり違いますね、オーストリアとはっていう感じですね。
あ、そうなんですか。なんかついついね、ジッパー人からげにしてね、
ヨーロッパって思っちゃいますけどね。
う、うん、やっぱ各国のそのなんていうんですかね、色があるっていうか、
うん、
で何かしてってもんだから気温もどんどん上がって、
あ、
日中だいたい20度ぐらい、
うん、
3月の24、 4、5あたりなんですけどね、
う
ん、
過ごしやすい。
そうです、
そうですね、
上着がいらないというか、
うん、
すごく感じ、あの家いい感じ、景色がね、ぶどう棚がいっぱいあるんですよ、イタリアワインの
ぶどう棚、いいですね、
見渡す限りぶどう棚、どこまで続くのぶどう棚みたいな、
なんか語呂がいいですね
行かねえと分かんねえんだろうな。
まあ、そのブレシアでも、まあ、一つ演奏会をやらせていただいて、
うん、
まあ、その後ローマに移動するんですけど、
出ました、ローマです、
うん、
私だって知ってるローマです、
うん、ね、ローマに行って最初に感動したのがローマの松を見たことですね。
出ました、
あ、これが噂のみたいな、
もうローマの松見た瞬間にもう写真撮る、フェイスブックにアップするみたいなね、
忙しい忙しい、
ローマの松来たみたいな
そこで一曲みたいなことはやらなかったですか。
やんなかったですけどね。
あ、そうです
ね、はい、まあ、でもローマの松といえばっていう曲はありますからね。
そうですね、
多分やっぱこれはアップしとかなきゃいけないと思って写真を撮って
あ
る
んです。これはまあね、超有名な曲ですから ね、
ね、
うん、まあまあ、そのローマの松も見ましたし、その日の夜に本当にぎゅうぎゅうなスケジューリングだったので、
うん、
もう夜しか時間が取れないと、
うん、
観光の。でもローマっていっぱい行きたいとこあるじゃないですか、うん、トレビの泉とか、うん、コロッセオとか、
うん、
あとスペイン広場とか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、タクシーをちょっと呼んでですね、
はい、
友人数人と一緒に、まあ、最初にコロッセオに行ったんですかね、コロッセオに行って、うん、いや、まあ感動しましたね。
そりゃそうでしょ、
うん、
なんか思ったより大きかったです
それはなんか良かったですね、
思ったよりちっちゃかったんだとね。
そうそう、思ったより大きかったですね、うんうん、夜だったんでライトアップがすごい綺麗で、
あ、それいいですね、
ライトアップしてるんですか。
してますしてます、これはぜひまた、これまた行ってみてくださいっていう感じですけど、
うん、
ただやっぱりコロッセオって格闘があった場所というか、うん、格闘する場所だったんで、これはちょっとパワースポットなんじゃないかと思って、
うん、
ちょっと遊び半分でちょっと触れる場所が あるんですけど、うんうん、そこにこうしがみついたわけですよ
しがみついた
そうギュッてしがみついたらもうこれ錯覚かもしれないんですけど、
はい、
すごいエネルギーをもらった気がするんですよ。
入ってきましたか、
来たみたいな、
はい、
これはすごいと思って友人を呼び、
はい、
ちょっと触ってみって、で触ったらあれってみんな言うわけですよ、
はい、
ここすごいぞと、ぜひ
この何ですか、このにわかに信じがたい私たちと、
本当にね、でびっくりするぐらいズキューンってくるんですよ
あ、そうなんですか、
ぜひ触ってみてください。
ジャパニーズピーポーでも大丈夫なんですね、それは
大丈夫、
受け取れるんだ
ね、
ね、
すごい感動しました。
殺すじゃあ僕はいつ行けるかなライライライセとか、
ね、何その
おっとおっと
ヒット曲の逆みたいなやつ、ね、
ですか、
うん、いや、まあコロッセオもすごいいい場所でして、
はい、
その後トレビの泉に行きまして、
うん、
トレビの泉ってコインを投げるの知ってますか、
はい、うん
うん、
ちょっと何個だと何言ってますか、
忘れました、また来たかったら何個とか、
そうそうそう、うん、そんな内訳があるんですよ、
内訳あるんですよ、そうなんですよ、
縁起入りが3つとかだったかな、
あ、なんか、うん、
もう1回来たければ1個、大切な人と来たければ2個、
あ、そうなんですか、
縁起入りが3個みたいな、
なんかそういうのあるんですよ、
あるんですよね、だから また来たかったんで、とりあえずコインを後ろ向きで投げるんですよね、
うんうんうん、
ピュって、
はい、
僕私もまあ投げてみたわけですよ、
はい、
ピュって投げたら後ろにいる外人さんが、あお、いや多分ボケてくれてたと思うんですけど、
実際
ローマジョーク、ローマジョーク、
はい、うん、結構思いっきり投げたんで送球は定かではないですけど、あお、うん、って言われたんで一応謝っときました
予定通り、
うん、すごい人がたくさんいるんですよ、
へ、
夜もう10時過ぎ、10時半ぐらいだったか、もうほぼもう全然座れなくて、もう本当にもうここ昼間じゃねえかっていうぐらい人がたくさんいましたね。そこもライトアップしてるのですごい綺麗でした。
誰も彼もコインを掘り投げてるんですか。
そうですね、
コインだらけですけどね、水の底のところは、それでキラキラしてる。
あ、いたことあるんじゃなかったっ
け。あー、バレた。そう、
なんだどこの野郎
私コロッセオも行きました
なんだどこの野郎、
そう、10年ぐらい前に行ったんですよローマ。
あーここにな、あーもうなんか、あーもう嫌だ俺。
でも今日はほらしゅんさんたちの話だから。
いやいやいやいや、
うん、でも昼だったんですよ私行ったの、
う
ん、
でも後日談があって、あの翌日なんで夜行ったのってガイドさんに言われて、
うん、
夜は危ないよと。
あ、確かに、
うん、物騒なんです
か。夜は行くもんじゃないって言われたんです、ね、うん、
ライフルを持った警官がいっぱいいましたね、
うん、あ、そうなんですか、
うん、
なんか今でもあるか分かんないんですけど、ちょっとした詐欺みたいなので、うん、あの私スペイン広場で急にアミーゴって言われて手に握られて、うん、で何だろうと思って手そのまま握手したら、うん、手首にそう糸でバーって編まれて、うん、取れないんですよ。で、なんだ取れないって思って苦戦してたら10ユーロ出せって言われて、
うん、ありますね、ある、
そうそうそう
言われましたね、そういうのがあるから気をつけろって、
うん、
そうなん
びっくりしました。あれは
あなたの話なんかどうだっていいんですよ。
いいここバッサリでいいです。
あれ、
うん、なんだ、うん、人にはなん
か激おこじゃないですか。
アメリカに行ったみたいな話をなんか勝手に振っといてさ、なんか自分を隠してるわけだ、そういう嫌なやつだな君は。
でも私みょうちゃんにも言ったことあるよ。
あ、そうだっけ、
うん、それ忘れてんのかなと思って。
忘却パーソナリティですから、ね、忘れますよ、うん、でコインを投げまして第3パートおしまいですか、これ。じゃあ
ブラボ
ーということでね、2週ぶち抜きで、
うん、
佐々木俊さんの欧州制覇の旅について伺っておりますけれども、
はい、
はい、
次はどこ行ったんですか。
そうですね、その後はやはりイタリアといえばバチカン。
バチカン、四国、
うん、
四国ったってあんたあの4つの国って書く四国じゃないんですからね。
違いますよね、うん、
さあ
シーンとしちゃいましたけど、
は
い、
バチカン四国、いやバチカン四国って果たして何があるのだろうと思って、僕も勉強なしで行ってしまったもんで。
そうですよね、
なんかこう世界一ちっちゃい国みたいな、
うんうんうん、習いましたね
以上みたいな感じ
の以上ですね、
あるんですけど、まあ、行って中を観光したんですけれども、出るは出るは見たことあるオンパレード。
あ、そうなんですか。
例えば、
はい、
ラファエロのアテネの学童、
はい、なんかあれじゃない、倫理の教科書とかに載ってる
学者たちがいっぱいこう、
うん、
いる絵があるんですけど、う
ん、なんか本とか持って、
う
ん、
そうそう本とか持ったりとか、うん、まあ、キリストがいたり、うん、ミケランジェロがいたりとかって、あの絵を目の前にしてもう言葉が出ないっていう感じ。
それがある、
見たことあるこれってのは本当にもうジャンプしたら届くんじゃないかみたいなところにあるんですよ。
へえ、
感動、
うん、
それやっぱ触ったらダメなんですよね。
そうですよね、多分さっきのライフルの警官が
そういうことですね、うん、
つまみ出される
ふすっと、
ふすっと
打たれるんじゃないかなと思うんですよね。
あ、そうですか。
とか、まあ、あとはミケランジェロの最後の審判、
うん、
もう、うん、
教会の壁一面が絵みたいな感じですかね、うん、そういうのとかやっぱりなんか本でしか見たことないんで、
うん、
実際見るとなんていうんですかね、いやまさに言葉がないっていう感じです、
うん、
すごいじゃ収まんないよね、
うん、これをね、あの映像なしで伝えるっていうのはすごく難しいですよね。
該当する言葉がない、
うん、そうそう、本当にできるものがない、比べるものがない、うん、でもとにかく天井の高いこと高いこと、
うん、
うん、本当にもう空まで届いてるんじゃないかと思うぐらい、
うん、
先がもう暗いと思うぐらい高い。
そういうとこで喋ったらワンワンってなるんですか。
でたまたまそこでですね、合唱の確かあの練習をしてたんじゃなかったっけ。
あ、大きい教会ね、
うんうん、すっごい綺麗に響くんですね。
はー、
ボーイソプラノみたいな子が歌ってたんですよね。
なんかもうずっと聞き惚れてしまって、
うん、まあ、でもさすがに人がいっぱいいるからね、
そう
ガヤガヤとはするんだけど、
う
ん、でも、まあ、響きっていう面ではもうさすがっていう
心が現れるというか、
うん、
気持ちいいんだろうな、
ね、
歌いたいです
、ね、歌いたいの
歌いたいですか
歌いたいです
まさかそっちだとは思わなかった
合唱好きだったんですか
合唱ではないですね、もう
一人で、一人でソロで
一人で歌わせて、
サザンとか歌っちゃうんでしょそういうところで、
まあそうですね
びっくりした
で話が曲がったところで
バチカン公
演バチカンでも公演をして、それは今私の話ですね今もう私の話は置いといてですね、
バチカンでは公演をしてないんですけど、まあ、ローマに戻って、
はい、
あのバチカンの 一番偉い人といえばローマ法王なんですけれども、
はい、
まあ、そのローマ法王が即位するときに、まあ、さっき話していた教会っていうのが、まあ、今現段階で即位するときにこうお祭りじゃないですけども即位の式みたいな 祭典がこうある場所がそのさっき話した教会なんですけれども、もっともっと大昔にそのローマ法王が即位するっていう儀式をやっていた教会っていう、まあ、ここも世界遺産なんですけれども、うん、そのラテラの教会っていうんですけれども、そのラテラの教会で演奏させていただけるという、
うん、
なんとも素晴らしい、これもまた言葉にできないような、うん、すごいですよ。もうザ・イタリアみたいなこの銅像あるじゃないですか、
はい、
その銅像がこう入り口にもう何十体ダダダダダダンってある、
うん、
それが中までバーッと続いていて、でこう祭壇があってその前で演奏させていただくっていう、なんとも
本当リアルドラゴンクエストってことですよね。
えそうなのドラクエってそうなの。
本当ね、私の出てくるものは貧しいな、なんかな。
なんかこうキングオブキングみたいなものがミョンちゃんの中ではドラクエだったんだきっと。
そうですね、きっとね。
きっとどこかに共感している人いると思います。
そうですね、
そういうことか、なるほどってなってる人がいる。
い
る
よ。いますね、ありがとうございます。そういう例えは大事だと思います。
その教会ってローマで一番古い教会。
うん、
でその隣にローマ法王が一緒に住んでて、一緒にというか住んでたというところで。演奏ができたという、
うん、
そういうチャンスをいただいたという、
響きがもう、うん、自分が吹いた音が全く聞こえないみたいな。
え、怖くないですか、う
ん、いやでも響いてるのは聞こえるんですよ。自分が演奏してるのを聞きながら演奏することって我々なくないですか。
そうですね、
絶対できないのが、もしかしたらそうああいう場所だったらできんじゃないかなみたいなの一瞬思うぐらいの、パッて吹いたら上にこう響きが抜けるんですよ、ストーンって。それをこう自分たちでこう聞きながら演奏する感じ、
聞いてる方はすごくいい感じの響きで聞こえてくるんですね、うん、でも演奏者は多分上の方でもなってるような響いてるようなイメージなんていうのはよくわかるんですけど、もうリバーブがものすごい深く、しかも上品にかかってるような感じのですね、響きなんですよ。こうかぶらない、
うん、
これもまたちょっと不思議なんですけどね、感覚的なことを言えば、
まあ、そういう場所で演奏させていただいたっていう、まあ、これがオーケストラの公演、最終公演。
ああそうなんですか、壮大な旅です。
本当ですね。
いやこれはでもね、うん、日本にもプロ奏者はたくさんいらっしゃると思いますけども、
うんうんうん、
なかなかこういう経験をなさってるっていう人はいないんじゃないですか。そんなここまで。
いやでもそんなことない、そんなことない。
そうなんですか。
はい、いろんな方行かれますし、
うん、
あの実はこの後にポルトガルにも行ってまして。
まだありました。
まだありました。
ポルトガルに行ったのは今度私単独で一人で行きまして、オケとはバイバイ。で、あのまあポルトガルのポルトっていう町に行きまして、
うん、
これはなんで行ったかっていうと、あの。トランペット奏者の友人にジレーノ・サンタナっていうジャズトランペット奏者がいるんですけど、彼が学校の先生してまして、その学校の100周年記念のイベントに呼んでいただき、講習会と演奏会をさせていただくっていう機会をいただいて、で、まあ、その演奏会と講習会もう一人の講師がいまして、その方がベルリンフィルの首席のガボール・ダルケビっていう首席ソロトランペット奏者の方がいるんですけど、その方と一緒になぜか私が行きお仕事をさせていただくっていう機会をいただいたんです。
うーん、
もうちょっとついていけないですよね、
ちょっとあのね、私もよくわからない感じですよ、ベルリンフィルの首席なんで
ね。
うん、
そこと佐々木俊さんでしょ、
うん、
つまりもう佐々木俊さんは今世界を代表するトランペット奏者だ
って言っていい、
そういう、ね、そういう位置に今いるぜって話。
いやいやいや、
そう思いますよ、聞いてる人は。
いやいや、
う
ん、でミョンちゃんはそんな佐々木俊さんとダチなんだぜみたいな。
お
いやいやいやいや、
あれまさかの拒絶ですか。
いやいやいや
いやいやいや
どっからが間違ってました
間違ってないです、
本当に間違ってないです、
はいはいはい、まあ、その ポルトの方では、うん、そうですね、その音楽仲間、トランペット仲間、ポルトのオーケストラの方々とか、まあ、もちろんガボールとかジレーナとかと一緒にご飯を食べたりとか、ポルトはポルトワインっていうワインがありまして、
ね、
それがまたイタリアとかオーストリアとは違う濃ゆい、そしてちょっとブランデーっぽいような感じもするんですけど、ワインみたいな少しこう味が違うようなワインも楽しみながら過ごしましたよと。
どんどん晴れと、
はい、
あのね、
はい、
ギュッと2週にわたったとはいえね、うん、かなりねはしょっておられるんですよ。
ギュギュ
ギュ、かなりはしょっておられるんです、うん、もうね詳しく知りたいぞという方は、
うん、
ぜひこの佐々木家にご一報いただきまして、
うん、
この特製のブルーレイがございますから、
うん、 そ
ちらはお借りしてぜひ、うん、見させていただくということで、どうでしょう。
そうですね、まずしゅんさんと友達になるっていうことで、
そうですね、はい、
はい、
そのためにまずしゅんさんとダチのみょんちゃんを捕まえるといいかもしれないよ。
なんで挟まなきゃいけないのみょんちゃんを。
いや、しゅんさんやっぱ世界の佐々木しゅんですから、そこよりはやっぱりその辺のみょんちゃんの方がなんか声かけやすいでしょ、みんなも。
マネージャーになるとしてんじゃない。
なんかねよろしいですね。
その辺のミョンから世界の佐々木俊へと。
いやいや。
おつなぎします。
いやいやだって。
いやいやいやいや。
ということで。
はい。
二週ぶち抜きでお送りしました。
うん、はい。今週はトランペット奏者の佐々木俊さんとお父様の佐々木和則さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。